今日から受難週が始まります。主イエスが私どものために苦しみをお受けになった、そのことに特に思いを寄せる特別な一週間であります。来週の日曜日は復活の祝いの日、イースター。私どもの教会にとって一番大切な特別な時であります。しかし今年はその受難週にイースター復活の祝いの日も含めて礼拝堂に集まることができません。で、本当は今日ここでするはずであった洗礼入会式も延期しなければなりませんでした。明日から始まるはずであった受難週祈祷会も残念ながら中止です。ただし木曜日の夜だけは今しているようにライブ配信の礼拝として受難週の木曜日夜の礼拝をいたします。で、なぜ木曜日の夜だけ特別かというと、先ほどマタイによる福音書からその木曜日の夜の出来事を読みました。主イエスが十字架につけられる前の晩、つまり木曜日の夜に、主イエスは十二人の弟子たちと共に食事をなさった別れの食事であります。その別れの食事であるということから、これを最後の晩餐と呼ぶこともあります。多くの人が心に刻む食事の席であります。教会の画家たちが競ってこの場面を絵に描きました。しかし本当のことを言えば、これは決して最後の晩餐にはならなかったのであって、主はお蘇りになり、この弟子たちをもう一度訪ねて、そこで主が繰り返しなさったことは、やはり弟子たちと共に食事をなさるということでありました。弟子たちはそのようにお蘇りの主と共に食事をしながら、本当に主はお蘇りになったのだということを文字通り体で知ることができました。そこから教会の歴史が始まったのであります。で、この弟子たちが教会の歩みを作るにあたって何度でも思い起こしたのが、この木曜日の夜に起こった出来事です。どんなに深い思いを込めて主はこの食事の席を用意してくださったか、そこで語られた言葉の一つ一つ、その主の仕草の一つ一つまで弟子たちには忘れることができないものになりました。最初の聖餐式であります。で、その中心に立つのは26節以下の主の言葉です。私どもが聖餐のたびに耳にしている言葉です。取って食べなさい、これは私の体である。皆この杯から飲みなさい、これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血である。主イエスの体と血をいただくことによって私どもは生きる。しかし今日ここで祝うはずであったその聖餐を、今日もそして来週も、もしかしたら当分の間我々は断念しなければならないかもしれません。少なくとも4月いっぱい、私どもは日曜日の朝この礼拝堂に集まることを断念しました。 教会にとってこんなに厳しい試練はないかもしれません。念のために申しますが、我々は国の偉い人たちに何かを言われたから仕方がなくこうしているのでは決してありません。そうではなくて、主のお命じになった隣人愛の戒めを守るためには、今のところこれが最善の方法であると信じて、今異例の礼拝の方法を選択しているのです。しかし他方で、私どもが明確に覚えていなければならないことは、このようなライブ配信という方式の礼拝は決して本来の礼拝の代わりにはならないということです。その最大の理由は、主のお定めになった聖餐を祝うことができないからです。私どもはしかし、おそらく当面その聖餐を断念しなければなりません。なぜ神がこのような試練を教会にお与えになるのか、正直なところ私もよくわかりません。しかしだからこそ、今ますます切実に、主が最初に聖餐をお定めになったその主の思いに、私どもの思いを寄せたいと思うのです。あの木曜日の夜、主がどんなに深い思いを込めて、取って食べなさい、あなたは私の命によって生きるんだと、そう言われた主の思いをもう一度学び直したいと思うのです。この最後の晩餐と呼ばれる弟子たちが主イエスと共にした食事は、もともと杉越と呼ばれる旧約聖書に根拠を持つユダヤ人の祭り、その伝統に従って主イエスと12人の弟子たちも食事をいたしました。その食事の席で起こったすべてのことが、弟子たちにとって忘れられないものになりました。大げさでも何でもなく、その食事の席で起こったすべてのことが永遠に記念されるべき出来事となりました。その食事の席が楽しかったからでは決してありません。むしろ話は全く逆で、この食事の最中に突然主は弟子たちに言われました。21節一同が食事をしているとき、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことではと変わる変わる言い始めた。12人の弟子たちは、12人全員が非常に心を痛めて、けれども誰一人として自分に確信を持つことができませんでした。主よ、まさか私のことでは。この場所にいた弟子たちが、それこそ一生忘れることができない悲しい思い出として、そのやり取りを心に刻んだだろうと思います。23節の主の言葉もそうです。イエスはお答えになった。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切るというのは、ちょっと不思議な表現ですが、これは日本的に言えば同じ釜の飯を食ったというくらいの意味です。そういう深い絆に生かされたはずのあなた方のうちから裏切り者が出ると。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。 生まれなかった方がそのもののために良かった。でこれは衝撃的な言葉です。いくらなんでも言葉がきつすぎるようです。でけれどもここで私どもが思うべきは、弟子たちの受けた衝撃などということよりも、ここまで言わなければならなかった主の苦しみに思いを寄せるべきだと思うのです。受難週と我々はそのように呼びます。主は我々のために苦しみを受けになったのだ。主の受難、主の苦しみと私どもは簡単にそのように申しますけれども、けれども一体主イエスは本当のところ何に苦しんでおられたんだろうか。十字架につけられたらやっぱり痛いし苦しいし、なんてったって死ぬなんてのは一番人間にとって怖いことだ。けれども主イエスにとって何が一番苦しかったって、例えば十字架につけられたら肉体的な痛みも相当なものであるとか、けれども聖書はそのようなことに一切関心を持ちません。そうではなくて聖書が繰り返し伝えることは、主は裏切られたのだっていうことです。人の子を裏切るそのものは不幸だと。生まれなかった方が良かったって、いやそれはいくらなんでも言葉が過ぎるという感想があるとしたら、それは間違っています。愛を裏切られるということほど辛く苦しいことはないのであります。ことに主イエスにとっては、愛する弟子に裏切られるということは、それが一番苦しいことであったのです。裏切りというのは、考えてみれば普段の生活の中では口にすることもはばかられるような嫌な言葉です。しかも実は私どもの誰もが裏切られる悲しみというのをどこかで知っております。この人だけは私の味方だと信じていたのに、親友に裏切られる、夫あるいは妻に愛を裏切られる、牧師に裏切られるなんていうことだっていくらでもあり得るでしょう。で私どもが人間として生きるというときに、実は一番問題になることは、我々人間には賭けがあるんだとか、いろいろ失敗もあるし苦手なこともあるしというような、そんな生やさしい問題ではないのであって、我々の一番の本当の問題というのは、我々は愛を裏切るような罪人なんだということなのです。そして実際私ども自身、そのようなことで死にたくなるほど苦しむことだって長い人生の中では一度や二度ではないと思います。しかしまた逆に、どんなに痛い目にあったって、この人だけは最後まで私の味方でいてくれる、この人だけは絶対に私のことを裏切らない、そういう人が一人でもいつも私のそばにいてくれたら、人間というのはそれだけできちんと立つことができる、そういうものだと思います。けれどもここで起こったことは、ただ罪人同士が愛し合ったりつまずいたり裏切ったりというような、そんな次元の話ではないのであって、人間が神の愛を裏切ったのであります。そしてその愛の裏切りに死ぬほど苦しんでおられる神の御子がここにおられるということなんです。あなた方のうちの一 人が私を裏切る。主イエスはご自分が一番愛しておられた弟子に裏切られたのです。主イエスはイスカリオテのユダのことを一番愛しておられたと私はそう思います。その愛するユダに裏切られたということが主イエスにとってどんなに辛く苦しいことであったか、その主イエスの苦しみに、しかし私どもはいつまでたってもどこか鈍感なところがあるのではないでしょうか。皆さんも今それぞれに未だかつてないような経験をしながら、今までしたことがないような生活をしながら、しかしだからこそ特別な思いで聖書を読み、祈りの生活を作っておられることと思います。そのような私どもの生活の中に受難週という時が与えられたというのは一体何を意味するんだろうか。少しおかしな話をするようですが、私もまたこの1ヶ月、今日今までにない特別な生活を与えられ、そういう生活の中で特に先週1週間この聖書の言葉と向かい合いながら、しかし何と申しますか、どうも妙な違和感を抱きました。違和感というか、もう少し率直に言いますと、いや、こんな状況でこんな聖書の言葉読んでる場合かな。新しいウイルスの不気味な力に翻弄されて、私も、もしかしたら皆さんも、そしておそらく世界中が魂までウイルスに奪われてしまったかのようです。そのような時に毎日毎日流れてくる情報の洪水の中で、こういう聖書の言葉が我々の心に飛び込んできた時に、いやいやいやいやいや、主の十字架とか弟子の裏切りとか最後の晩餐とか、そんな遠い世界の話をされても困るんで、だいたい生産も言われなくなっちゃったし、もうちょっとなんというか我々の実生活にもっと直接切り込んでくるような、我々の具体的な生活に直接語り込んでくるような、そういう聖書の言葉を読みたい、そういう説教を語りたい、取って食べなさい、これは私の体であるって、いやちょっと待ってください、その前にウイルスの方を何とかしてくださいよ、でそういうことを考えておりましたときに、ふと私が気づかされたことがあります。そもそもどうしてこのイスカリオテのユダという人物は主イエスを裏切る決断をしたんだろうか。これは本当のところを言うと謎に包まれていると言ってもいいかもしれません。15節に、ユダはあの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言って、ついでに申しますと、ここで引き渡すと訳されている言葉は、原文のギリシャ語ではその後の裏切るという言葉と全く同じです。でそこでユダは裏切りの代償として銀貨30枚を手に入れます。それで古くから一つ言われた伝統的な解釈は、ユダはお金に目がくらんだのだ。しかし今はそういう解釈を本気でする人はおりません。あまり人気のある説明ではありません。一つの有力な説明はこうです。イスカリオテのユダもまた イエスに大きな望みを置いていた。誤解を恐れず言えば、このイスカリオテのユダという人は他の弟子たちにも勝って主イエスを愛していた、信じていた、信頼して何年もこの人についてきた。けれども主イエスと共に生活をする中でだんだんとユダが悟ってきたことは、どうも自分が期待している救いとこの人が考えていることをしようとしていることは随分食い違っているようだ。ローマ皇帝の支配をはねのけるような、具体的にはこの福音書の第21章にもそういう話題がありましたが、ローマ皇帝にもう税金を納めなくて済むような世界、もう暴力団のような徴税人に怯えなくても良いような世界を切り開いてくれるような救い主を期待してこのイエスという男についてきたけれども、主イエスの実際にやることをなすことを考えておられること、どうもユダの納得のいくものではない。あるいはある人の解釈は、ユダはついにこのようにイエスを引き渡して、そうすればついにこの人が最終的な力を見せつけてくれるに違いない、そう考える人もいます。今日は30節までを読みましたが、その直後の31節には、今夜あなた方は皆私につまずくという主の言葉があります。まさにイスカリオテのユダはイエスにつまずいた。それはもっと言えば、イスカリオテのユダは神の愛につまずいた。ユダの思いからすれば、裏切ったのは俺じゃない、そうじゃない、俺はイエスに裏切られたんだ。そのユダの失望は本当に深いものがあったと思うんです。この銀貨30枚というのはさまざまな説明があるようですが、一つの説明に従うならば、奴隷一人の代金にも足りなかったと言われます。そこにもユダの失望の深さが現れているかのようです。そのユダのためにも語られた生産性定の言葉です。取って食べなさい、あなたは私を食べて生きるんだ。そのようにユダもまた一番近くで神の愛をいただきながら、けれどもその神の愛につまずいたユダの姿というのは、案外私どもの姿によく似ているかもしれません。ウイルスに魂まで奪われたようになって、あれが足りない、これが足りない、神を助けてくださいと祈りながら、本物の愛を神が差し出してくださったときに、いやいや私が欲しいのはそんなんじゃないんですと、私どももそのようにユダのように神の愛を足げにするということが起こってしまうのだと思うのです。その意味でも24節の主の言葉は強烈なものがあると思います。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく、だが人の子を裏切るそのものは不幸だ、生まれなかった方がそのもののために良かった。生まれなかった方が良かったものなんているんでしょうか。この聖書の言葉には一つ個人的な思い出があります。私がまだ駆け出しの牧師であったときに、しばらく私の説教を聞き続けていた若い求道者がおりました。 あまり具体的なことをお話しするわけにもいきませんけれども、幼い頃から自分自身を肯定することができない、自分自身を受け入れることができない、そういうその人の悲しみは本当に深いものがあると思いましたが、それだけに熱心に聖書の言葉を聞き続けました。ついにこの人に洗礼を授けることができなかったということを今でも私は悲しく思い起こすことがあります。である時、この人から聖書についてこういう質問をされました。旧約聖書の最初のところにノアの洪水と呼ばれる物語があります。神が大洪水を起こされて全世界を滅ぼし尽くされた。でなぜ神がそういうことをなさったかというと、創世記第6章にこう書いてあります。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になっている。地上に人を作ったことを後悔した。それで主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけでなく、家畜も這う者も空の鳥も。私はこれらを作ったことを後悔する。で、そこでこの青年が疑問に思ったことはこうです。神様が後悔するって一体どういうことだと。神が人間をお作りになったけれども、それがたまたま失敗作で、そのやることなすことを考えること、悪いことばかり、ああこれはしまった、それを滅ぼされたというのは、読み方によっては随分神様を身勝手だということになるかもしれませんし、その青年の思いからすれば、だったら最初から俺のことをもうちょっとマシに作ってくれよというような悲しみも込められていたかもしれません。けれども創世記を実際に筆を取って書いた人は、もう少し違う思いでこのような言葉を書いたのではないかと思います。こんな人間作らなければよかった、生まれなかった方がよかったのだとさえ神がお考えになったときに、よく考えていただきたい。そのとき一番苦しんでおられたのは神に他ならないのです。創世記の最初から神は人間に裏切られる苦しみに耐えておられたのです。その神の苦しみに我々は気づいているだろうか。例えば皆さんも一日の終わりに自分の悩みを振り返って、こういう聖書の言葉を思い起こしてもよいのです。神が私の生活を、この一日の生活をご覧になって、ああこんな人作るんじゃなかったと後悔なさるかなさらないか、少なくともノアの洪水の時には神は後悔なさって、それで洪水を起こされたという神の苦しみに気づいているだろうか。けれどもこの洪水の後に神はこう言われました。私はもう二度と地上を滅ぼすことはすまい。そう言って永遠の契約の印として虹を空に置かれました。この虹を見るたびに、私は自分の契約を思い起こすと、そう書いてあります。これは大変不思議な言葉で、虹を見たら人間たちを私の約束を思い起こせと、そう言われたんじゃないんです。そうじゃなくて、虹を見るたびに私は私の契約を思い起こすと神がそう約束なさったのであります。 もう私は二度と人間を滅ぼすことはしない。けれどもその洪水の後にもなお作られた人間の歴史というのは相変わらず神を後悔させるような神の愛を裏切るような歴史でしかありませんでした。その歴史を神がご覧になりながら、その人間の罪の歴史を解決するには他のいかなる道も残らず、ただ神の御子ご自身がただ一人で人間に裏切られる悲しみを背負うしかありませんでした。そのお方がここで言われるのです。人の子を裏切るそのものは不幸だ。この不幸だと訳されている言葉は、このマタイによる福音書を説教しながら何度か説明したことがあると思いますが、不幸だという翻訳も間違いではありませんが、もともとのギリシア語をそのまま発音するとウーアイという言葉です。うめくような、もっと単純に日本語でもうーっと訳してもよかったかもしれません。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るそのものは、ユダよ、私はあなたにだけは裏切られたくなかったんだ、という主のうめきは、これは主の愛の深さを表すものでしかなかったのであります。先ほど紹介した若い求道者の話から随分それてしまったかのようですが、もう十何年も前のことで私がその人の質問にどう答えたかあまりよく覚えておりません。神が後悔なさるほどにあなたは愛されているんだから、イエス様がこれほど苦しみうめかなければならないほどにあなたは愛されているんだから、だからあなたも洗礼を受けて取って食べなさい、あなたは私の愛を食べて生きるんだ。だがしかしこの時のイスカリオテのユダにとってはその主の言葉もまた虚しく響きました。この先の第27章の冒頭ではユダは自分のしたことを後悔し首をつって死にます。生まれなかった方が良かったのだという判決を自分自身に下してしまったかのようです。けれどもそのユダの後ろ姿を追うようにうーあいと主のうめきの声が響きます。愛を裏切られた主の苦しみと一つになるようなうめきであり、しかしそれはまたノアの洪水の時にまで遡る神の苦しみでもあったのです。どんなに苦しんでもなお人間との愛の関わりを追い求める神のうめきであります。こんな人間作ったつもりはないのに、なんでだ、我々を見捨てるうめきではありません。主イエスが十字架につけられたのはその人間の不幸を主イエスがただ一人で身代わりになって担ってくださる、そのための主イエスの十字架であったのであります。今私どもにもその主イエスが言われるのです。取って食べなさい、これは私の体である、あなたは私の愛を食べて生きるんだと。 これも大事、あれも大事、ウイルス対策だって大事、なんて言ったって自分の命が一番大事。けれどもその一番自分の一番大事な自分の命を生かすために、神の御子イエスがどんなに深く苦しまなければならなかったか、その神の愛に目を開かれてこそ、私どもは人間として神の前に健やかに生きることができるのです。このような混乱の中でも、先月長老会で2人の洗礼入会志願者の諮問会をすることができました。その洗礼入会式を今日ここですることができなくなったことはとても残念なことですが、私自身主の前に改めて立たされるような思いがいたしました。洗礼の諮問会の時に私が必ず読む聖書の言葉があります。マタイによる福音書第16章に、主イエスが改まって弟子たちにお尋ねに、あなたは私のことを何者だというのか。諮問会をする牧師長老たちも等しくこの主イエスの問いの前に立たされます。あなたは私のことを誰というのか、あなたは私を信じるのか信じないのか、主の愛の問いかけの前に、今静かに確かな思いを持って立ちたいと心から願う。そうすれば私どもも神に愛された人間として健やかに立つことができるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、今私どもも不幸な人間ではなく、あなたに愛された幸いなものとして御前に立ちたいと願います。あなたの御子の苦しみを思いつつ、もうあなたの愛を裏切ることがありませんように切に祈り願います。主の御名によって祈ります。アーメン。